令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。
ジャパン始まります。すいません、半年ぐらい更新してなくて、いやー、なんか最近、なんでしょうね。まあ少し違う業種の仕事してるっていうのもあるのか、本当はね、移動中とか運転中にもっとポッドキャスト撮れると思うんですけど、なんでしょうね。なんかポッドキャスト撮る、一種のあの時の情熱が少し薄れつつあって、そろそろ番組にね、金子さんとかひろぽんさんでも呼んで最終回でもやろうかなと思ったんですけど、まあポッドキャスト自体はね、まあ別に終わりなくても聞いてる人がまだね、聞いてる人がね、統計見ると少しいるから、やっぱりまあ回数だけは多いんでね、気に入った回をそれぞれ聞いてくれてると思うんですけどね。今日はちょっと夜中に、今日は5月10日の12時、夜中の12時43分、今トライアルでね、洗濯機掃除しようと思って、洗濯機の洗剤、浴槽洗剤、洗剤、オキシグリーンとですね、まあ食材を買ってきたわけなんですけど。で、やはり、なんて言ったらいいのかな、もうある程度35になって、まあ36の人と一緒の年なんですけど、まあ20代の頃のね、あの頃の鬱憤みたいなものをポッドキャストでこう吐露してたところもあって、まあ言い訳じみたところもあって、まあ救われた部分はあったんですけどもまあ新しいね、もう農業界の一線でやられてる方にね、改めて言う情報ってなかなか難しいのでね、何話そうかなと思ったんですけども、そういえば最近よく言われるのが、よく納車の旅なんか北海道から鹿児島、熊本とかやってるんですけど、よく日程組めるよねみたいな話になるので、まあ、タイトルまだ決めてないですけど、まあ、旅行の勧めみたいな、その格安で全国飛び回るとか、まあ、日程をいろいろ私、一箇所で行くって日程はなかなか作らないんですけどね、複数人のお客さんをそのルート上に見つけたりとか、何か運ぶのを見つけたりね、して、まあ、私がクレジアグリジャパン、合同会社クレジアグリジャパンっていう、ほとんど車販売してる、もう何千万も売り上げ、まだ1面も終わってないんですけど、あの年で何千万円も売り上げ上がってるんですけど、まあ、農家さんの気持ちも上がるから、なかなかぼったくりじゃないけど、利益乗せ、普通の車屋さん、ぼったくりじゃないけど、ちゃんと整備してね、綺麗にして、利益乗せるんでしょうけど、まあこれ私自分で運んでるんでね、まあその分、まあ輸送代、ちょっと小遣いもらえればいいかなっていう感じでね、やってるんで、別にいいかなとは思ってるんですけど、まあね、それで仕事が助かる農家さんがいればね、緊急で軽トラくれとか、トラクター欲しいとか、ユンボが欲しいとかね、まあ、重機も農機もみんな、運搬機もね、安く売ってるんですけど、あ、すいません、運転中なんで車の走行音が入ってたら申し訳ないんです。で、いかに、私はどっちかというと、その、自分の楽しみとか、その知的好奇心にはお金をそのためらわないタイプなんですけども、その浪費家ではあるんですけども、そのなんて言ったらいいんですかね、普段ケチなんですよ変なところでね、普段ケチってるんですよ。特急で行くところ、まあ急いでるだけ特急で行きますけども、を鈍行にしたりとか、新幹線の安くなるところまで鈍行で行ったりとか、明らかにこう特急使った方がね、2時間のところ4時間、2時間短縮できるのに、まあ、鈍行で行ったりとか、その時間があるときはね、極力そういうふうなことしてるんですけども、まずですね、おすすめのアプリとしては、スカイスキャナーですね。これ使うと、 まあ、私茨城県なんですけども、圏央道とか、まあ、常磐線を行けば成田まで電車 JR がつながってるし、あの私鉄もつながってるんでね、1時間半2時間あればだいたい電車でも行けるし、車もかっ飛ばせば1時間ちょっとでね成田まで行けるんで、あのあれなんですけど、茨城空港から神戸、札幌、福岡って行けるんですけど、札幌とか、ね、神戸なんか1日何便も出てるんでね、関西方面行くときは神戸空港、帰りも神戸空港行けば茨城に帰れるんですけども、成田空港から自分の家までの電車賃差し引いても、あの意外と成田空港のジェットスターとかピーチを使った方が安かったりするんですね。やっぱり茨城空港スカイマークの一強なので、楽っちゃ楽なんですよ、茨城に住んでる人にとっては。私も家から30分も行けば茨城空港行けるし、駐車場無料だし。だけどやっぱり強気の値段設定、まあ、早めに予約すれば1万円切るんですけどね、神戸行こうが札幌行こうが切るんですけど、やっぱそれを含めてもスカイスキャナーでジェットスターとかピーチ調べると、午前2時にこの間あったのが、急遽京都の法務局行かなきゃいけない時にね、午前2時に飛行機のチケット取って、その日の午前6時7時には成田に行って飛行機乗って、もう午前中には関空行ってるみたいな。それでも朝一3キッパぐらいで行けたんですかね、ジェットスターの朝一の便とかピーチの朝一の便とか使うとね。まあ、大体そういう変な中途半端な時間の飛行機とかになったりするんですけど、うまく使うと5000円とか、下手すると3キュッパ、もっと安いと2キュッパとかね、1000円とかキャンペーンやってたりすると、結構関東から飛んできる。成田だったら関東圏内だったら結構行きやすいのし、リムジンバスも出てたりもするので、意外とそのジェットスターとか LCC がおすすめなんですね。まあ荷物の手荷物制限とかあるんで、まあ仕事の出張だから手カバー一つでね、行けば追加料金も取られないんでね。ただ変更が効かないとか結構あるので、そういうところはね、気をつけなきゃいけないですね。なのでまず、車を運ぶときにはまず基本フェリーや、陸路をまず検討するんですけども、これも結構ね、無料高速とかも結構検索するんですけど、 Google ってやっぱりね、設定でオプションでね、有料道路をなくすとかってやるとやっぱりすごいルートを検索してきたりするので、 3つぐらいから選ぶんですけどね。でこの全国車で走ってる私としては、峠山道難所は絶対高速があるなら、並行してる高速があるなら絶対高速に乗った方が後々楽になる。確かにお金はかかるんですけど、一度高速乗ってね、全線行くのもありなんですけど、やっぱ高速代かかる。あと ETC の深夜割引を使ったりとかもあるんですけども、例えば関東でいうところで言うと、静岡方面に抜けるときに箱根とかありますよね。あそこら辺は絶対高速使って抜けちゃった方がいい。なぜならば1号線で行くにしても、箱根の峠を越えるにしても、まあ、ぐるっと回って違うルート行くにしても、やっぱりあそこを越えるのは時間がかかるし、あまり車にとっても良くないっていうか、やっぱ精神的な、なぜならば、例えば、関東から名古屋、大阪方面行くときに、絶対に箱根を越えるか、長野の山を越えていくか、進みしていくんだったらね、まあ、高速もそうなんですけど、中央道で行くか、東名で行くかみたいなことになるんですけども、絶対ああいう難所みたいなところは高速使った方がいいです。なぜならば、もう、例えばですね、2時間ぐらいかけて箱根を登って、箱根を降りたとしますよね。登って降りて。で、東京を越えて箱根に行って登って降りて、2時間、1時間半。まあ、夜中だったらね、1時間ちょっとで、1時間半ぐらいで、まあ、バーって行けるんでしょうけど、越えてもまだ静岡なんですよ。三島や、ねえ、こうやってようやく三島です。で、静岡がやたら長いんですよ。日本海で言うと新潟ですね。太平洋側で言うと静岡なんですけど、やたら長いんです。高速も長いけども、下道も長いんですよね。わかりますか？もう箱根で体力使い切っちゃうんですよ。だったら、ある程度まで足柄、そうだな、山越える、まあ、足柄越えるぐらい、海老名足柄越えるまでずっとその、行っちゃって、で、静岡の平らなところに出て1号線とかね、並行してる平らなまっすぐな道を通った方が楽だったりします。なんで、東北は、いくら頑張っても、仙台までは下道ではいいんですけど、仙台から北はもう基本高速使った方がいいです。これは、メンタルです。メンタルが東北はなんかやたらやられます。意外に高低差あるしね、青森なんか行くときに。山形、秋田行くのもそうですけど、もう秋田なんかで、ね、高速使わなきゃもう絶対行っちゃダメですね。 もう本当に地獄を見ますんで、あとガソリンスタンドの問題も夜中なんかあるんでね、結構怖いので、いいんですけど、日本海側の、ね、海沿いとあーって走ってる分には別に構わないと思うんですけどね、でも道路事情が結構悪かったりするんですけど、まあ、いいんですけど、やっぱりね、東北だけは別格ですね。東名で2時間、あ、東名というか、1号線で静岡を2時間走るのと、仙台から北、岩手、盛岡、ね、走っていくのでは、2時間ではなぜか進まないんですよね。だから、東北は、仙台まではいいです。仙台、郡山、福島市までだろうな。福島ぐらい、仙台、まあ、4号線ルートで行くんであれば、福島市超えるぐらいまで。まあ、仙台までで構わないです。基本仙台基準にして、仙台から北行くときは絶対高速使った方がいい旅になると思う。で、あと車とか運ぶとか、農機具とか運ぶっていう場合は、フェリーを使うっていうのが意外といいです。で、フェリーも乗ると結構20時間とか時間取られるんですけども、まあ宿代わりにすれば、まあ宿で9時間ぐらい、まあ残り9時間移動を自分で車でしたと思えば、まあ、夜行フェリーを使うと自分の睡眠時間が確保できて、疲れないで行けるっていうのがある。で、これ面白いんですけども、青森港から室蘭、北海道方面ですね。青森港から室蘭、などに向かうフェリーはまあ2万ぐらいなんですけど、八戸、仙台港、大洗から、苫小牧などに行くフェリーは基本大体軽自動車ベースで、値段設定がほぼ一緒です。3万円、3万円、3万円。なので、茨城から、まあ、時間がね、到着時間がそれぞれ違うんで、ずらそうと思うと、あれなんですけども、もし車を伴っていく場合、例えば茨城とか、その、なんていうんですか、関東だと大洗が近いと思うんですね、茨城県の港。茨城から、東北行くのに、東北じゃない、北海道行くのに、まあ20時間ぐらいですか。かかるんですけども、まあ、軽自動車ベースだったら3万円、まあ、4メーター超えると4万円とかになるんですけど、基本値段は、まあ、シーズンオフでも3万が3万2千円とか3万3千円とかあるんですけども、基本、ちょっと時間見てあれだなって思って、仙台まで走っても値段は変わらないです。ただし、到着時間が違ったりとか、乗ってる時間数がやっぱ仙台からだとね、少し短くなりますし、八戸まで行けば。短くなりますけど、まあ、だったら大洗から乗っちゃった方が、高速代、ガソリン代とかが、まあ、フェリー、乗ってるだけでかからないので、一番近い港から乗ることをお勧めしますね。で、関西方面から北海道だと、これも3万円ぐらいなんですけども、北海道から関西方面、本州に行くときは、一番長いのが、舞鶴、敦賀なんですね。で、これはまあ、出てる曜日があるんで、出てない曜日もあるんですけども、基本、小樽から舞鶴、苫小牧から敦賀なんですけど、小樽舞鶴が出てない時は、苫小牧から舞鶴まで、フェリーが出てたりするんで、それはチェックしなきゃいけないんですけど、北海道から出てるフェリーで、一番西に行くのは、日本海側ですと、舞鶴。小樽舞鶴。まあ、苫小牧から行くんだったら敦賀。まあ、舞鶴敦賀間は90、7、80キロあるのかな、あるんで、あれなんですけど、そうするともう、琵琶湖の上ですね。敦賀、舞鶴っていうのは京都の北部。まあ、要は、北陸から降りてきて、福井の真横、琵琶湖の真上ぐらいですね。降りてくるんで、太平洋側で行きたいんだったらば、仙台から苫小牧に出てるやつが、苫小牧仙台名古屋で出てるんですね。苫小牧仙台名古屋なんで、だから、まあ、2日かかっちゃうんですけどね、名古屋まで行くの。だったら、一晩じゃないな、20何時間で行けるまで行くんですけど、ただし、太平洋ルートは比較的ね、まだ陸地に近いとか、どこかを走ってるんでいいんですけども、日本海フェリーに関して言うと、ほぼ電波がないです。例えば、この間乗って、私が乗ったのが、苫小牧から舞鶴なんですけども、能登半島に行くまで電波が一切なかったです。津軽海峡を越えたりだからね。だから私ちょっと支払いとかオークションの関係の電波がなくて、全然電話がつながらなくて、公衆電話あるんですけど、100円専用で、100円で30秒か40秒しか使えないんですよ。で、相手が出て即切りした場合は、100円がガチャンってなくなるんですね。私ももう、 兄弟とか家族に緊急事態だからちょっとパソコンの操作してもらいたいくて、ね、オンラインの銀行口座ちょっと開いて振り込みしてくれっていう時に、私家族に電話したら知らない番号だからプツって即切りされて5秒で100円がなくなって、それ何回も繰り返してようやく電話出てくれて、500円ぐらい使って家族と電話つながるって感じなので、携帯とかお使いの方はですね、まあスカイネットかなんかの衛星から使うやつを契約するか、もう諦めてですね、ダウンロードしてオフライン動画楽しむかしかないんでね、日本海。太平洋はね、比較的まだつながります。まだ定期的につながるけど、日本海経由はちょっと困る。ただ、日本海のフェリーも、秋田とか新潟経由するやつもあって、それだとね、関西方面に着くのがね、2日目になっちゃうんでね、結構時間かかるので、まあ、真っすぐ敦賀あれまで行くか、もしお急ぎだったら、苫小牧から大洗までか、仙台までに乗って、まあ、高速走っちゃった方がね、半日ぐらいは早く目的地に、例えば神戸だとか大阪には着きます。まあ、結構ね、青森なんかもね、から東京来るのに600キロぐらいあります、600キロ以上あります、600キロぐらいあるんでね。だけど2万円ぐらいで車だったらいけるかなって、軽自動車ベースでね。2万ちょっとかな、1万9000とかキャンペーン、そのオフシーズン、オンシーズンあるんでね、あるんですけども。あとはね、神奈川か横須賀から、どこだっけな、東京港徳島っていうのもあるんですけどね、あんまりあっちは使わないかなっていう感じですね。そういうの走っちゃった方がやっぱ、フェリーのね、速度がやっぱ原付きちょっと速いぐらいかなしかスピードがないので、なのでやっぱりね、基本は陸路を移動した方が時間は早い。基本はね。ただし、ホテル代わりに使うんであれば、おすすめしたいのはなぜかっていうと、車を例えば1台乗せると、ドライバー分は一番安い席が、基本無料なんですね。だから3万円1台かかったとして、4万円1台かかったとしても、1人分のフェリー代はただな。1人で移動する場合のね。で、基本昔はね、大部屋ばっかりだったんだけど、今結構フェリーね、見てると大部屋がなくなって、なんかこの、カプセルホテルぐらいのサイズのね、なんかちょっと仕切られた部屋っていうのが多いので、あまり大部屋っていうのがなくなってきてますね。うん。だからまあ部屋はちゃんとね、確認した方がいいんですけど、まあ基本的に寝てるか風呂入ってるか展望台で展望見ながらタバコ吸ってるかしかないんで、あと中のゲーセンでスロットやってるかぐらいしかないんであれなんですけど。だ基本的には、電波がないのでね、あれなんですけどね。だけど、例えば自分が夜の10時にいて、朝の6時に起きるような生活だったとしたら、まあ8時間ですよね。まあ大体フェリー本州まで来るのは大体20時間前後って考えると、まあ例えばですよ、苫小牧から陸路がつながってたと、北海道がもし陸続きだったとして、敦賀と舞鶴まで走る、大洗まで走るって考えると、結局そうだな、高速使ってもそうだな、まあ8時間ノンストップで、まあ7時間8時間はかかるでしょう。で、ガソリンの途中何回か給油があったとして、まあ満タンにして2回給油で到着、目的着いた時はカラカラですよ。ってことを考えると、2、3万出して寝れて、風呂入ってゆっくりできて、泊まる分もペイできる。だってビジネスホテルそこら泊まったって5000円、8000円かかるんでね。で、その分で運転しなくていいってことを考えるんだと、フェリーがおすすめかなと思う。まるっきりその寝ないで時間がある状態だったら走っちゃった方が、下道走っちゃった方が楽っちゃ楽なんですけど、そんなに日数にがカツカツでなければ、フェリー寝た分考えれば半分は睡眠時間と考えて。で、半分は自分が運転した分だと考えれば、そんなに変わらないんですよね。夜行フェリーとか使うと。まあ夜行フェリー使っても日中ずっと海の上なんですけどね。20時間もあるとね。丸1日ですからね。でも、遠くへ行くほどフェリーは有利になっていくかなと思うんですよ。特に夜行はね。で、意外に、こう、関西から九州方面のフェリーっていうのも、大阪、神戸って、大阪から九州っていうのは、やっぱ4万円、最低4、車乗ると4万ぐらいしちゃうんです。なぜか大阪高いですよね。神戸から宮崎とかの方が1万ぐらい安かったです。ね。だから、意外に私は結構神戸港から九州行くっていうのが使える。ただし気をつけなきゃいけないのが、まあ宮崎とか、あとは別府、大分ですよね。あっちから、例えばそこから熊本に行くだとか、福岡は出やすいんですよ、比較的。まあ、でも宮崎から福岡も遠いんですけどね。 宮崎からだったら鹿児島は近いんですけど、熊本とか長崎方面行くときは阿蘇を越えたりするので、結構山道で時間取られたりするので、まあ、それだったら北九州とか、あそっち の福岡方面のですね、フェリーに乗った方が、西か長崎、佐賀、福岡、熊本には出やすいですね。ただし、神戸から出てるのが宮崎とかなんで、大阪から出てるのがね、鹿児島の、志布志だったかな、志布志、鹿児島とかね、なんですけども。で沖縄はね、もう丸 A とか使うとね、もっとね、いろんなフェリーあるんですけど、そこはね、まだ、あんまり一度しか乗ったことないんであれなんですけど、マルチで地獄ですけど、マルスカフェリーの上とかなんで、いろいろ途中寄ったりする。なので意外と便利なのは、まあ、値段もお財布も優しいっていうのは神戸ですね。まあ、私の場合走っちゃうんですけどね、舞鶴、敦賀ついたらそのまま九州まで走っちゃったりするんですけど、宮崎とかも結構使える。まあ、この間、去年使ったのは、別府ですかね。あとは、そうですね、関西から九州のフェリーって、北海道とか、その東北行くフェリーなんかと違って、夕方に大体出発して、次の日の早朝着くんですよ。だから、本当にホテルっていう感じかな、乗ってる分には。だから、まあ、こう車で行った方がね、半分以下のローってね、固定で2号線バーって走っていけば中国地方抜けていくんですけど、やっぱり乗って寝れるっていうのは楽ですね、やっぱり。同じ中国道、この間も軽トラでね、舞鶴からも急ぎだったんで、熊本まで2号線でずっと岡山抜けて、広島抜けて、山口抜けて行ったんですけど、でもやっぱり、時間はね、絶対早いです。だけどやっぱり時間とそのタイミングによってはって感じなんですけど、まずルート組むときに、そういうフェリーとかの検討はまずしますよね。まず自分の寝る時間も少し考えなきゃいけないので、例えば夜行バス使えば夜行バス で6時間とか5時間、火災でかかるようなバスだったら、そこでもう速攻で寝てホテル代わりにできるわけです。そうすれば次の日朝から動けるっていうのが基本考え方のベースとしてあります。今、夜行列車っていうのが新幹線網が充実して、結構夜行っていうのがね、今、サンライズ号しかないんでね、四国とか、出雲とか、そっちの中国地方、山陰地方ですね、行くときに使うしかないので、意外とね、使いづらいですね。いや、高速バスもね、やっぱり九州新幹線ができたりして、やっぱり本数がなかったっていうのがあるので、結構新幹線使うとか飛行機使うかしないと、結構抜けられなかったり。帰れなかった。あと本当に急ぎの時は無人高速っていうフェリーがあるんですね。それは料金は基本的に3枚なら3枚、4枚なら4枚って人が乗った時と変わらないんですけど、割引とか基本ないんですけども、乗せる先で乗せて、受け取り先で受け取るってことができるんですね、無人で。で、これがまあフェリー会社によってサービスが違うんですけど、道間違えちゃって、乗せるのも下ろすのも自分でやらなきゃいい、誰か人がやらないと下ろしてもくれないし乗せてもくれないっていうのもあるんですね。ただお金さえ払えば下ろしてくれて港である程度の期間保管してくれるっていうのもフェリー会社によってはあるんです。なので複数台納車がまとまった時なんかはフェリーで乗せて、途中の道中20時間ですね、半日で他の用事を済ませて新幹線飛行機で送り先のフェリーターミナルまで飛ぶ新幹線、その時は新幹線飛行機使うんですけどね、っていうのもありなんですね。まあ旅の勧めっていうか、なんか納車の勧めみたいになっちゃってる。意外とそういうこともあったりするので、まああと青春18切符使ったりとか、あとね、これ裏技なんですけど、100キロ以上区間の乗車券の JR の切符とか買ってると途中下車ができる。だけどこれ気をつけなきゃいけないのが、東京の首都圏圏内料金体系だと全部降りる扱いになっちゃうので、その県外の切符をこう先に買って、これはスターバックスの食べる時に私がよくやった手なんです。よくやったっていうか、駅ビルのね、スターバックス飲んですぐ新幹線とか鈍行に乗るっていう、感じなんですけども、特急券はその都度買い直さなきゃいけない。特急券は無効になるんですけども、例えば私がやったのが、北陸周りでやったのが、新幹線で、上越妙高で途中、切符はね、どこまで買ったのかな。切符はその日の最終目的地を富山まで買って、で新幹線も上越妙高までの特急券買って、で乗車券は富山まである。で 上越妙高で途中下車して特急券は無効になるけども切符はそのままで富山までの切符のままで、今度上越妙高から富山までの特急券を買って新幹線に乗って、富山でその乗車券で下車できる。で何がいいかっていうとその日のうち途中下車してまた乗って乗車券だけだけは良くなる。まあ青春18切符がねその新幹線に使えないパターンが多いのでね、そういう手を使ったりするんですよ。乗車券でねやったりする。だから途中道中何かをしながら行かなきゃいけないって時は例えば、神戸の例えば神戸で予定があるんだけど神戸の料金体系とか大阪の料金体系のねそこの目的地にしちゃうとあれなんでちょっと先の明石だとか姫路ぐらいまで切符買って乗車券をですね買ってまあ途中下車して用を足すみたいな感じのこともやってましたね。だからまあそういうところでケチもなんでね普通に乗ればいいんだけどもやっぱりそれは許されてるルールで、旅の勧めとしてねケチンボ旅行ってわけじゃないな絶対するんだったらそのそういう乗車券の途中下車できる乗車券の買い方とかって検索してもらえると面白いかもしれません。あと基本的にそのあれですねあとローカル線とかやっぱりその路線図とかなんて言ったらいいかなポケットあれでもいいんですけどやっぱ路線図とか把握してやっぱりね JR ってやっぱ主要都市ばっかりつながっててやっぱり細かい関西なんか特に顕著なんだけど東京別にねあれなんだけどやっぱ顕著なんだけどやっぱり近鉄とかですね名鉄とかそういうところをやっぱりある程度把握しておかないと仕事先とか旅行先ですね把握しておくとまあ大阪までね例えば名古屋から大阪行くときとかって意外と混むってわけじゃないけどやっぱりその JR で行くと前原乗り換えてうんたらかんたらって始まるんですけどまあ30分とか40分余計にかかってもいいんだったらゆっくり座れて近鉄でゆっくり大阪まで行けるとか、ね、奈良まで行けるとかそういうルートもねJR ばっかりで路線検索しちゃうとやっぱり自分の行きたいところって細やかなところまでやっぱり西日本っていうのはやっぱりバスもそうだけどやっぱりそういうローカルバスとかそういうのまで乗っているやっぱり時刻表みたいなやつ買っていくと結構細やかなところまで旅行行けるのかなというのは思いますね。あとフェリー航路はやっぱり頭にある程度入れといていざって時使えるようにとか宿代わりにすればフェリー代も安いですからね単身乗ったって安いですからねっていうのがまあガス屋敷の旅行みたいな旅行っていうかまあ仕事なんですけどね。でも北海道走ってみてねやっぱり北海道の東は高速がない分まあ道路はいいんですけどねやっぱり最後に後半ね縛れちゃってね凍結とかって地獄見ましたけどもやっぱり北海道はねやっぱ4月まではね走っちゃいけないなと思いますね。本当にスキー場みたいなとこ走らされたりもしましたけどまあね、その日中動いてるときはね、雨が降ってて、雪が全部溶けてよかったんですけども、最終日、栗山町まで帯広あた、浜中から帯広を越えていくときなんかね、38号線の峠で死にそうになったりとか、あったのでね、本当に、あのときは本当死ぬかと思いましたね。なんで、あと天候ですよね。まあ、これが参考になったかどうかわかりませんけども、クレイジーアグリジャパン式のまあ、そういう感じになりますかね。あとね、あとこれ路線図でね、基本出てこないんですけど、例えば北関東とか、東京から新幹線使わないで、長野入りしようと思うと、昔はね、峠、その電車が通ってたんですけども、どうしても新幹線使うルートがなって、まあ安くて早いってわけじゃないけども、時間があるんだったらね、横川まで行ってですね、で軽井沢まではその峠の区間は今バスが出て、まあ、500円ぐらいかな軽井沢まで行けるんでそれで峠越えて長野で軽井沢まで行ってで軽井沢から今度またバスが出てたりとかするんでねあとそれから長野のローカル線乗って、長野を入りするってことも可能ですしねまあ時間はかかるんですけどね普通に特急乗ったり新幹線乗れば早いんですけど、まあ、ケチになってないですあとね、地獄の飯田線っていうのもあるんですけども、飯田線とかね、紹介したいんだけど、今日はもう時間が足りないのでね、飯田線はね、苦行の旅だと思いますね、本当にあれはね。本当ミステリーですよ、あれは本当に。すごい駅の数も多いんだけど。まあ、そんな感じでね、30分ぐらいになっちゃうので、まあ、長々話してお付き合いいただきありがとうございました。 合同会社クレジアグリジャパンとして、スタート去年の9月からスタートしているので、全国中古車農機具買取販売いたしておりますので、何か欲しいものがあったら気軽にお問い合わせだけでもお願いいたします。ホイールローダートラクター、軽トラックにディーゼルトラック、何でもやってますので、本当に高級車のラブ4から軽トラまで何でもやっておりますので、あとベンツもやったな、ベンツ2もありましたね。もうヤナスの軍手もらったんですけど、私が仮にディーラー行って保証して買ってきたんですけど、まあ右から左なんですけどね、何千万って取り扱ってもね、そんなもんですよ。まあそんな感じで、やってますので、今度はね、そうですね、次回は最近気になってる愛知県のキンブルっていう中古車屋を、中古リサイクルセンターみたいなね、その法人とかか、学校の机からゲームセンターのゲームから、パレットから1000リッタータンクまで何でもある愛知のね、4店舗ぐらいあるキンブルってお店が気になってるので、そこにちょっと関東からもね、1000リッタータンク何人か頼まれてるので、その後神戸に出張もしかなきゃいけないので、まあ、車で行きながらね、キンブルの様子などを紹介しながら、皆様の農業、農作業のね、お手伝いができればと思います。それでは、長々と失礼いたしました。クレイジーアグリジャパンのワスヤでした。それでは、See you next time. Bye!